愛と題しまして、宍戸俊介牧師よりメッセージをいただきます。
ただいまエフェソの信徒への手紙3章の14節から19節までをご一緒にお聞きしました。ここに記されているのは、むしろパウロがエフェソ教会の人たちのことを覚えて祈ったお祈りの言葉です。14節をお読みいたします。こういうわけで私は御父の前にひざまずいて祈ります。パウロが神様の前にひざまずいて祈る、そう言っています。こう聞かされても私たちは特別な思いというのは抱かないかもしれません。私たちが神様にお祈りを捧げるとき、今日では大体座って祈るのが普通ですし、もしかしたら心の中では神様に膝をついて膝をかがめてお祈りしている、そういうつもりで祈るときもあるかもしれません。けれども実は聖書が書かれた時代、この手紙1世紀の終わりぐらいに書かれていますが、この当時敬虔な人がお祈りをするときに祈る様子というのは今日とは随分違っていました。当時の人たちは座ったり正座したり膝立ちでお祈りするのではなくて、お祈りしようと思えば立ち上がって天を仰いで両手を高く掲げてお祈りを捧げていたんです。1世紀の祈っている様子を描いた絵というのは残されていません。キリスト教というのは最初は、偶像崇拝につながるといってあんまり絵を残していないんですね。キリスト教の絵画あるいは彫刻というものが、現れ始めるのは大体3世紀の終わりぐらいからですけれども、その3世紀の終わりぐらいに一番最初に現れた絵の一つのモチーフがこのお祈りをする人の絵です。でその人はどう祈っているかというと、長い衣を着て手を高く上げて天を仰いでるんですね。でこういう絵というのは大体10世紀ぐらいまでずっと続けて描かれ続けます。ですからキリスト教のお祈りっていうのは最初の1000年間は座って祈るんじゃなかったんです。立ち上がって天を仰いで神様に両手を差し伸ばしてお祈りする、それが普通の姿でした。でここではしかしパウロはそんなふうに天を仰ぐのではなくて、神様の前にひざまずいてひれ伏して祈る、そういうふうに言っています。こういう祈りというのは、あまり例がない。聖書の中にもほとんどありません。絶対に2つだけとは言いにくいですが、しかしおそらく2つだけだと思います。1つはこの箇所、もう1つはイエス様がゲッセマネの園で祈っておられる姿です。あの時にイエス様は、地にひれ伏して祈ったとか、ひざまずいて祈ったって書かれているんですね。ですからあのゲッセマネの祈りっていうのはですね、イエス様が一生懸命本当に必死になって祈りを捧げている祈りです。パウロもここでですね、ただ祈りますって言ってるんじゃないんだっていうことが伺い知れると思うんですね。本当にパウロが、一生懸命になってエフェソ教会の人たちのことを覚えて祈っている、それが今日のところです。何をじゃあパウロは祈ってるんでしょうか。ここを聞いていると3つほどのお祈りが重ね合わせられるようにして語られています。順々に聞いていこうと思いますが、まずは16節と17節のところです。どうか御父がその豊かな栄光に従い、その霊により力を持ってあなた方の内なる人を強めて、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし愛にしっかりと立つものとしてくださるように。いろんなことを言われているようですが、と簡単に抜き出してしまうと、あなた方の内なる人が強められますようにってパウロは祈ってます。で内なる人ってここに言葉が出てきますから、当然パウロはこれと同時に外なる人っていうのも考えたに違いないんです。ただしここにはその外なる人という言葉は出てきません。内なる人だけが出てきます。この内なる人と外なる人っていうのはですね、 単純に人間の、心の内と外面とそんなふうに分けるわけにはいかないように思います。パウロが、ここ以外にも内なる人外なる人という言葉で語っている箇所というのは、例えばコリントの信徒への手紙第2の4章の16節に有名な言葉が出てまいります。第2コリントの4章の16節はこんなふうに語られているんですね。329ページです。329ページ、コリントの信徒の手紙第2、4章の16節を読みします。だから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。内なる人が日々新たにされるから落胆しないという非常に有名な言葉、一度聞いたら印象に残っていつまでも覚え続けるような言葉だと思いますが、これはこの外なる人が衰えるというのは単なる外見とか見かけ上の体のことを言っているだけではないんです。私たちはもちろん年を取ればですね、体力がなくなって、そして体も衰えていきますけれども、しかしここで言われている外なる人というのは上辺の見える人間ということではなくて、心も魂も含んでいる 私たち自身全体のことです。私たちは肉体が衰えるだけではなくてです、年を取っていくに従って心も気持ちも衰えてしまう。いろいろな意欲がなくなったり、あるいは気持ちが萎えてしまって気力が尽きていく、そんなことがあります。それが人間の現実の姿です。ですが、そういう私たち外なるもの、普通の人間と言っていいと思いますが、それが衰えていく、それは私たちは避けられないことだと思いますが、そういう私たちの中に復活の主イエスキリストがやってきて住んでくださるときに、私たちの中に新しい人が生まれてくるんです。古び衰えていくそういう人間の中に、もう一人の自分、イエス様に絶えず呼びかけられ、イエス様に慰められ、励まされ、勇気づけられて生きる、そういう内なる人が生まれてくるんです。もしイエス様が私たちの中に来てくださるということがなかったなら、そして信仰を持たないなら、私たちは自分の将来について何の希望も持てずに、ただ年とともに衰えていくほかありません。しかしキリストが私たちの中にやってきてくださる、共に住んでくださって、あなたは私を信じていいのだ、どんな時にも私はあなたと共にいるし、私の父はあなたを愛している、父なる神様の愛からあなたを引き離すものは何もないのだ、そういうふうに呼びかけられる時に、私たちは自分自身は弱っていく、自分自身はどんどん小さいものになっているけれども、しかしこの私も確かにここで毎日神様によって呼び覚まされ、生かされているのだ、そう信じて生きるようになりますし、また神様はこの私を愛してくださっているのだから、私はその神様に応答して愛を行って生きていこう、そんなふうに私たちは変えられていくんです。キリストによって私たちの中に形作られた新しい人が内なる人、そしてパウロはそういう人が強められますようにってここで祈っているわけです。御父がその豊かな栄光に従い、その霊により力を持って私たちの内なる人を強めてくださいますように、そう祈っています。神様がその豊かな栄光に従って、その霊により力を持ってあなた方を変えてくださるように。神様の栄光という言葉は教会の中では割合耳にする言葉だと思います。しかし私たちはです、神様の栄光という言葉を 聞き慣れているだけに、聞き流してしまって、あんまりこの言葉の意味というのを平素は考えなくなっているかもしれません。実はここは注意して読むと気がつきますが、神様が栄光で照らしてっていうんじゃなくて、豊かな栄光に従ってって、ただ栄光って言われてるんじゃなくて、豊かな栄光って言われてるんです。神様っていうのは私たちが普段思ってるよりもはるかに豊かな方でいらっしゃるんです。そして神様が本当に豊かな方で、その栄光で私たちを照らしてくださるということは、それ自体私たちにとっては恵みなことであり感謝なことです。どうしてか、私たちが生きる上で経験させられることは何か、いつでも自分自身の貧しさだからです。私たちが持っているもの、それにはすべて限りがあります。私の能力も、私の才能も、私の富も、私の若さも、全部私たちには限りがあって、そして少し使ったら尽きてしまうような、そういうものばかりです。私たちは決して永遠に生きるわけじゃありませんし、決して無限の力を持っているわけでもない、無限の知恵や才能にあふれているわけでもないんです。私たちは本当に自分自身の限界、自分自身の乏しさ、貧しさ、小ささというものを毎日思わされて生きています。私たちが抱えている限界っていうのはどうしようもないんです。貧しさ、愚かさ、堅くなさ、自分ではどうすることもできない、そういう私たちはです、神様の豊かさに預かって、あなたは乏しいものだ、あなたは貧しいものだ、しかしそれでもあなたはこの私によって生きるのだ、そう言っていただいて、本当にそうなんだって信じて、自分の生き方の向きを変えない限り、私たちは惨めな弱い中にとどまらざるを得ないんです。私たちは今ある本当に限界を抱え、自分の限界ばっかりに目を落として生きてしまうような自分から変えられなくてはならないんです。いろいろなことで不自由である、本当に弱さがあり、いろんなものに脅かされて、この私はとっても窮屈に生きている、人生ってそういうものなんだって諦めてしまうか、そうじゃないとしたら、それでも私はあなたを愛してる、あなたはこの私によって生きるのだ、そういう神様の豊かさによって変えていただかなければなりません。神様の豊かさをもって私たちを変えられていく、神様がご自身の豊かな栄光の富に従って、その霊を働かせ、力を持って私たちを変えてくださる、内なる人を強めてくださるんだってここに言われています。私たちは神様の力によって慰められ、勇気づけられ、力を与えられて生きるんです。いつもどんな時にも私たちの中にあって、確かな拠り所となってくださる十字架と復活の主イエスキリストが私たちの中にやってきてくださる、キリストが私たちの中に共に住んでくださり、そして私たちが自分一人で本当に弱い、限界があるんだと思って諦めていくんではなくて、神様に愛されているものなんだと信じて力を与えて生きていく、そういう新しいものに作り変えられていくんです。パウロがここで言っている、あなた方の内なる人が強められますようにっていうお祈りは、別な言い方をするならば、復活の主によってあなたのうちに形作られた新しい人が強められ、あなたが主イエスに確かに伴われて生きていくことができますようにっていう、そういうお祈りなんです。イエス様が教会の一人一人を訪れてくださり、その中に共に暮らしてくださる、一人一人の心のうちに住んでくださる、そしてあなたはいろいろな弱さや限界があるけど神様に愛されてるんだと、神様の愛を知らせ、そしてあなたも愛に生きるんだ、そう愛を行わせてくださるところから、実は次のお祈りが生まれてきます。パウロが真剣に願う第二の祈りは、18節から19節の初めにかけて語られています。またあなた方が すべての聖なる者たちと共に、キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになりますように。でここまでが第2番目の祈りです。あなた方がすべての聖なる者たちと共にって最初に言われますが、これは別に言えばです、教会の群れ全体、あるいは神様の生徒の群れ全体ということになると思います。キリストの愛というのはです、私たちに注がれるんですが、私たちはそのすべてを知り尽くす、キリストの愛の全貌を知るなんてことは到底できないんです。私たちの思いをはるかに超えて、神様の愛は豊かであり、私たちの思いを超えています。神様の豊かさが背後にあるからこそ、私たちはいつもです。心の地に住んでくださるイエス様から力をいただき、慰めていただき、勇気を与えて生きることができるんです。もし神様の愛を自分が全部わかるんだと、もうわかってしまったのなら、それ以上のものはないことになりますけれども。しかし、神様の愛の豊かさというのは私たちの思いを超えていますから、だから、一人がそれをすべて感じ取るなんてことにはならないんです。私たちにできるのは、キリストの愛の全貌を知るなんていう大掛かりなことじゃありません。私たちはいつでもです。いつでも驚きを持って、キリストの愛が本当に豊かで真実だ。決して尽きることがない。この小さい私を本当に支えてくださる。そういう仕方で、この身を持って、キリストの愛を知らされていくんです。パウロがここで祈り願うことというのは、教会に連なる一人一人が、キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解しますようにというお祈りです。で、このキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さ、これもまた非常に印象的な言葉で、私たちはこの言葉聞いたらきっと印象に残るでしょう。で、とても印象に残る言葉なので、この言葉っていうのは古代教会からさまざまにこのことを考えて、いろんな人がいろんなことを語ってきている言葉です。間違いなくこういう内容だなんて説明できないくらい多くの人がですね、この言葉の前でも黙想して、そして、キリストの愛の広さはこうだ、長さはこうだ、高さはこうだ、深さはこうだっていうふうに話をしてきてるんです。ですから、いろいろ思いつきで語るということは、これは屋上奥を重ねるようなことになると思います。私たちはこの言葉を素直に読んで、こんなふうに受け取ってもいいのじゃないかと思います。キリストの愛の広さってまず言われるんですね。まさしくこのイエス様の愛の広さっていうのは、私たちの予想をはるかに超えて広いんです。キリストの愛ってどういう愛か。ご自分を十字架に貼り付けにして苦しめ殺す。しかもその死んでいく様子を慰み者にして、あざけり侮る人たちをも取りなすほどに広い愛です。イエス様は十字架の上で祈られたんです。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。イエス様が十字架の上でそう祈ってくださったお祈りというのが、実は世界中の人を取りなしている、いつの時代の人も取りなしている、そう言っていいだろうと思います。イエス様があのお祈りの中で取りなしている人間というのは、イエス様のことを知らない人はもちろんそこに入りますけど、それだけではありません。教会につまずいて、牧師や兄弟姉妹につまずいて、自分としては正しいことをしているつもりだけれども、イエス様の御業に背を向けて平気で歩んでいる人も、イエス様はその祈りの中に覚えてくださっています。自分が何をしているのか知らないのです、どうか父をお許しください。あるいはさらに言えばです、主イエスキリストに従う生活を明確に悪だと考えて、そういう人を根絶やしにしようとする人、例えばここで今この手紙を書いているパウロの昔の姿です。 そういう人をもイエス様は十字架の上で取りなしてくださっているんです。イエス様はパウロがキリスト者を撲滅しようとそのことに情熱を傾けていたときに、そういう人間というのはもはや滅んでしまっていいなんておっしゃらなかったんです。ダマスコ途上でイエス様の弟子たちを迫害しようとして命を取ろうとして追いかけているそのパウロのもとを訪れて、どうして私を迫害するのか、私はあなたが迫害しているイエスである、そうおっしゃってくださってパウロに出会ってくださいました。もしイエス様が十字架の上での祈りがパウロを除外するんだったら、そんなことなさるはずはないんです。イエス様のお祈りっていうのは、あるいはイエス様の愛っていうのはどれほど広いか、それは明らかにイエス様の敵となろうとする人たちをも含んでいる。そしてその人たちが本当にそうなって滅んでいくんではなくて、イエス様の愛の中に生かされるようになる、そう望んでくださるくらいに広い、それがイエス様の愛です。パウロはそういうキリストの愛の広さをどうかあなた方が理解するようにって、そういうふうに祈ってるんです。ですからこういうキリストの愛の広さということを聞くときに、どんな人もこういうことはできないと思います。自分は教会の交わりから除外される、この私はその外にいる、たとえ本人がどんなに張ったとしても、そしてどんなに背を向けるとしても、キリストの愛はそれよりも広いんです。そしてそういう一人一人のことも覚え、そしてまたキリストの愛のもとに招き導こうとする、たとえ背を向け続けているんだったら、その時には教会は痛みを覚えるかもしれませんが、そういう仕方でその人が教会の群れの中に覚えられ、そして愛を受けるものとして生かされていくことになります。でパウロはそういう愛の広さに続けて、あなた方がキリストの愛の長さを理解しますようにって、そういうふうにも祈ります。この長さっていうのは物理的な何メートルという長さではなくて、時間のことだろうと思います。キリストの愛がいかに広いものだったとしても、もしもその愛が人間に由来するものであるなら、そういう愛は一時のものです。私たちの愛には限界があるからです。私たちが誰かを愛そうとしたときにです、その愛に相手が応えてくれて、こちらが元気づけられるなら、ずっと愛し続けようってことになるかもしれませんが、もし相手が応えてくれなかったり、あるいは応えてくれてもなんとなく自分にとっていつも予想がつくような形でしか応えてくれなくなったら、私たちの愛っていうのは次第に薄らいで冷めていくことがあるだろうと思います。人間は自分の中から他の人をどこまでもいつまでも愛し抜けるほどですね、愛が豊かな存在ではありません。人間の愛であれば、ちょっと背中を向けたらすぐに愛が冷める、私たちは経験上それを知っています。けれどキリストの愛っていうのはです、まことに長いんです。忍耐強く長く続くんです。でおそらくこれはです、パウロ自身も気がついていないほど長い、そういう愛です。それどころか新約聖書の中にはです、本当に、このキリストの愛の長さっていうのを見誤ってるんじゃないかと思ってしまうほどのことがたくさん出てくるんです。どういうことか、新約聖書を読んでいると、多くの人たちが間もなく終わりの日が来るんだって思っていたっていう痕跡を、読むことができます。間もなく世の終わりが来る、そして正しい人は、神様の民として永遠の命の交わりに入れられるけれども、神様に裁かれて滅んでしまう人は、もう一方の列に移されて、そして滅んでいくんだって、そういうふうに書いてある箇所は何箇所かあります。一世紀の人たちっていうのはそう思ってたんです。神様の愛っていうのは間もなく時間的に言えば終わりを迎えて裁きの時がやってくる、そして人間が裁かれて滅ぶべきものは滅んでいく、救われる人だけが救われるんだって、そう思っていたんです。ところが結局どうなったか、それから2000年余り過ぎて、キリストの愛はじゃあ今日薄らいでどっかに消えちゃってるかって、そんなことはないんです。今日もなおイエス様が私たちを愛してくださってるんだっていうことは教会の中で語られ続け、そして私たちはそれによって慰められ、悔い改めさせられ、新しい生活を始めるっていうことが今なお起こっています。 キリストの愛というのは決して名目的なもので、その正体は人間から出ている愛じゃないということがはっきりしているんです。キリストの愛というのは本当に長く続くものであって、そしてそれが神様の豊かな永遠の御心から溢れ出てくる、そういうものであることを知ることができるようにってパウロは祈ってるんです。パウロの、知ってほしいと思っているキリストの愛っていうのは人間から由来するものじゃありません。神様の本当に豊かな栄光が背後にあるために、それは誠に高くまた深くあります。パウロはキリストの愛の広さと長さを知ることで、この愛がまた本当に気高いものであり、そしてまた本当に深く、人間の思いや知恵をはるかに超えて私たちを抱いてくれるものだ、そのことを理解できるように、そう祈ってるんです。私たち人間にとってキリストの愛っていうのは計り知ることができないほど広く長く、また高く深いんです。だから私たちはさっき申しましたけど、自分一人だけでそれを全部分かろうとしても分かりきることなんかとてもできないんです。私たちとすればどういう分かり方ができるか、それは本当に神様のまで小さく貧しいものに過ぎないこの私が、キリストの愛によってはちきれんばかりに満たされる、そういう仕方で本当にこのイエス様を通しての神様の愛っていうのは豊かなものだ、確かなものだ、真実にこの私を支えてくれるものだなって、そういうふうに受け取る以外にないんです。十字架と復活のイエスマン、この私の中にやってきて共に住んでくださる、そして絶えず御言葉を持って弱く傷つき崩れがちな私たちを支えてくださる、私たちを慰め、それでもあなたはここで生きていいのだ、そういうふうに語ってくださるという仕方で、私たちはキリストの愛に出会わされ、その豊かさを経験して支えられて生きていくことになるんです。そしてそれが実は地上の教会生活に他ならないのではないでしょうか。私たちは毎週毎週繰り返して御言葉に出会わされ、慰められ、勇気を与えられ、この御言葉に支えられて生きていくんです。そうやって私たちは毎週毎週神様の本当の豊かさに預からされ、神様の真実な温かな光に照らされながら生きていくんです。私たちの生活がそんなふうに主に伴われ、主に導かれ、そして主によって満たされますように祈りつつ歩むものとされたいと願うんです。パウロがエフェソ教会の一人一人覚えて祈った祈りが、今晩ここに集められている私たちの上にもそのまま実現しますように、そしてどうか私たちの中に住んでくださるキリストの愛が私たちを支え、その広さ、長さ、高さ、深さを知り、そしてまた私たちがついには満ち溢れる神様の豊かさのすべてに預かって満たされて生きるものとなるように、私たちは今晩ここでそのように祈り、そしてイエス様に伴われているものとしてここから歩みたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちはあなたが本当に深く愛し、そしてあなたの憐れみゆえにこの地上に生かされ生きています。私たちの命はいつでもあなたの御手の中にあり、あなたが私たちを支えてくださらなければ私たちは片時も生きることはできず、今もあなたが支えてくださっているのでこの地上にいることができています。しかし私たちはいつの間にかそのようなあなたの深い御心を忘れてしまい、自分が生きているのは当たり前のことで、そしてあなたの恵みやあなたの慈しみは私たちが生きているその生活を豊かにしたり私たちを強めたりするエッセンスのように考えてしまいがちです。あなたが生かしてくださるこの御手があるから私たちが生かされ生きることができるのだということを、どうかこの晩もう一度思い起こさせてください。主イエスキリストを通してあなたが私たちに知らせてくださり、また主が私たちの間に住んでくださることによって私たちに与えられているあなたの愛に、どうか私たちが支えられながら 私たち自身もあなたの愛に仕えるものとして歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。どうかすべての土台である主イエスキリストが私たちのうちにおられ、あなたの愛を表してくださっている、そのことの前にひれ伏し膝をかがめて祈り、そして力を与えられて生きるものとしてくださいますように、どうぞ私たちがこの地上でそのようにしながら、あなたの真実な慈しみの証人として歩んでいくことができますように導いてくださいますようお願いいたします。私たちは本当に弱く愚かであり、常に自分を守ることばかりに心が向いてしまいますが、あなたがそんな私たちを憐れんで、あなたの御業の道具にしてくださっていることを感謝いたします。どうか私たちが自分で自分の身を守るのではなくて、あなたが支えてくださることを信じながら、あなたにお仕えして生きることを最初に考えることができますように、そしてあなたの恵みのゆえにこの私は生かされている、そのように感謝をして、あなたの御業を語り、また不安や悲しみや恐れの中にある方々に、あなたの憐れみと慈しみを伝えるしもべとしての働きをしていくことができますように、どうか導いてくださいますようお願いをいたします。私たちがあなたから力をいただいて、そしてこの世にあっては主のしもべとしての在り方をいよいよ確かにされますように、私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。